今日の真実の主題が交わりと命になっています。この聖書の箇所は新約聖書の中でも特別に大事な箇所のようです。4つの福音書に全部共通して挙げられている物語という意味ですから、それぞれの福音書は違う立場で編集しているのに、この話は絶対に起こしてはいけないというとても大事な意味を持った物語だったようです。物語の中からいろんなことを学ぶことができると思うのですが、今朝は特に分けることの大切さ、これちょっと格好つけた題にしましたから、貧しさの共有というふうに言ったんですが、イエス様があなた方が彼らに食べ物を与えなさいっていうふうに言われた。でも彼らには男だけで5000人もいるのに、自分たちにはパンが1つと魚が2つしかないっていうのに、自分の手でやりなさいっていうふうに言われた。そしてその後イエスはその弟子たちの5つのパンと2匹の魚を取ってお祈りをしてから、それを分けて弟子たちに配らせたら全ての人が満腹したという、そういうストーリーですね。そのことについてですね、ある先生はこういうふうに言ってるんです。祝福とは豊かさを共有することではないようです。そうではなくて、イエスは5つのパンと2匹の魚に象徴されている貧しさを分かち合うことを祝福と語っておられるのです。弟子たちはもっともっと豊かでないとこの人たちの必要に応えることはできない。だからそういう意味で豊かさを共有しようとした。だけど私たちは貧しいのです、5つのパンと2匹の魚しかありませんからっていうふうに答えたときに、イエスはその貧しさ、豊かさの共有ではなく貧しさの共有という祝福とは決して思えないことの中に共存への道があることを教えておられるんだと思います、というふうに書いてます。教会っていうのは私は弱さを共有する交わりだということを申し上げたんですが、貧しさを共有する交わりでもある。ここで言う貧しさっていうのは、ここではパンに代表されてるんですが、ただパンに物とかお金っていうものの貧しさだけではなくて、弟子たちが豊かさをいつの間にか求めていたという心の貧しさですね。分け合うということへの恐れを持っているという貧しさですね。貧しさというのは大事な何かが欠けてるっていうことです。それが貧しさですね。私たちの中に、特に心の中にとっても大事なものが欠けている、抜けているとすれば、それが私たちの貧しさでなければならない。しかしそれがまた同時に他の人も同じように貧しいっていうことをも受け止めなきゃいけないというふうに思っているんですね。そういう点ではですね、アフリカの850万とも1000万とも言われるその無数の難民のことについて、もう少し前になりますが、先週も紹介いたしました、犬飼美智子さん、乾く大地っていう、人間の大地の第2部っていうのがあります。それを読んでるとまたいろんなチャレンジを受けますね。このままじゃダメだなっていうことを思うんですが、南アフリカの方のですね、マラウイっていう国の昔の首都であるブランタイヤっていうところに彼女が行った時のことなんですね。まあもう一度そのアフリカの貧しさということをしっかり確かめてこようっていうことでですね、彼女は出かけたんですが、 ちょうど話がですね、もう前いくつかこうセツルメントというんですか、その難民を、まあ、今で言うとキャンプかもしれませんが、いくつか分けてる、その中に大事な大事な塩が届いてないっていう報告が入ったっていうわけですね。それでその松村さんという方はそういう分配の方の責任を負ってらっしゃったようですから、それは大変だ、すぐ調べに行こうというわけで、まず第一のセツルメントに行ったんですね。そこでの出来事の中なんですが、手つかずで残っている一山の塩の袋があったんですね。びっくりしてですね、これはどうしたんだっていうわけで難民の館長さんを呼んだんです。記録をつけてもらってるんで、いつ塩の配給だったかっていうのを確かめてみたら、ここではちゃんと塩は配給されていたんです。だから配給し忘れたんじゃない。でもとても貴重品の塩ですが手つかずで残ってるんですね。犬飼さんはそのことを見たときにこういうふうに書いてらっしゃるんです。倉庫は難民たちの自主管理、しかし監視の必要は一切ない。自分だけこっそり少しでも多く良いものをなどと土壇場を経験しつつある人々は、空腹の子供でさえ夢考えることはないからだ。盗む、そんな思いは彼らの中に存在しない。物資、食料は彼らにとってみんなで公正に同じく分け合うべきものなんだ。豊かな国の我々が失ってしまいがちのみんなで分け合う心、最高に人間らしい心を貧しさのどん底の彼らは持っている。その意味で彼らは恵んでやろうのおごりの我々よりはるかに神の御前に読みされる人々なんだ。幸いなるかな貧しい者のマタイ福音書五章の御言葉がふと胸に湧き、私は涙ぐんで彼ら難民からまたしても与えられた教えに感謝した。本当の貧しさにある人々は盗むということを考えない。力を求め、少しでも利益を経験した者はさらにもっとっていうふうに。日本がとても豊かだから貧しさの共有っていうのはちょっとピンとこないなっていうふうに彼女はこういうふうに言います。日本にも無論乾く人々はいる。日常の必要事を満たし得ない人々、この間もニュースで家賃が払えなくて車の中でついに餓死した夫婦の話を聞きました。とっても無残、惨めな話ですね。身辺に一人の友を持たない人、闇、疲れる人々等々、それを放っておけなどと私は言ってるのではない。それどころかそういう人々を見つけて踏み込んで、つまり積極的にそういう人と関わる、何かが渇きを癒すためにできるのではないかと本腰で考え始めた時、視界は逆説的に広まって、遠いも近いもない同じ一つの我らの住処、地球の安泰を根底から危うくする各地とその渇きの深さ、無謀さも見えてくると思われる。それが見えたら100億分の1にも等しい小さなことであろうとも、地球号の維持乗組員としての何を今なすべきかもおのずと見えてくる。ですからもちろんそういう難民救援のためのカンパの応援をするとか、いろいろそういうこともあるわけですが、私はまず自分たちの身近の中にある貧しさの共有ができなければならないんじゃないかなというふうに思っています。今長野教会は私はとても祝福されて 確かに精霊が生きて働いて、時々よそからおいでになった方がとても生き生きしてて、みんなアットホームですごく感じがいいっていうふうに喜んでくださっています。また礼拝に参加する方々も増えてまいりました。いつも私が申し上げているように、集める教会ではなくて来たくなる教会、それはだから私たちがみんなセールスマンみたいになるんじゃなくて、本当に心豊かで許し合えている、そういう交わりが自然に人が押して近づけしめる、それを私は精霊の技というふうに思っているんですね。つまり私たちがダメだなっていう、またぼんやりしてるなとか下手くそだなとかっていう自分の貧しさを本当に認識して、その部分で共感し合っていけるときに、さらに豊かな精霊の働きが人々に見えてくるのではないかというふうに思うのです。そういう点では私は以前から思っていたのですが、この教会は私はどこ行ってももう誇りにしているのですが、もう一歩さらに欲を持っているのは、これは現代の日本の課題でもあると思います。いわゆる精神病の人たちがここで安心して自分のことを発表できる、そういう場になってほしい、そういう人々を私たちが受け入れて接していけるものになりたいと思うのです。そういう働きっていうのは、私は松田教会に20年いましたから、あそこはご存知の松田病院っていうのが近くにありまして、どうしても駆け込み寺のようにそういう病気の人がしばしば飛び込んでくるんです。あるいはそういう関係の人が教会にもいました。長くそういう人たちに接しているうちにですね、その人たちの家族とのつながりもできて、全家電っていうふうに言ってるんですが、月刊の雑誌を私は読むようになって、それを読んでる時に、ある家族の方がですね、日本の医療はいろんな部分で進んだと言われてるけれども、精神科の医療ほど遅れている医療はないっていうふうに書いて、もっと本気でこの医療を研究する若い人々が出てほしい、医療が進めばきっともっと違ってくるっていうふうに書いてるのを見て、私はひどく心動かされました。そう感じるのです。その患者さんのと接しているときに、これが本当にお医者さんの言ってることかなって、少しオーバーだとしても、何かお医者さんがかえって患者さんを悪くしているっていうふうに思えるケースが実に多かった。でも反対に、本当にいいお医者さんに会った人は信じられないぐらい良くなってしまうんです。あなた前にそんな病気してたのっていうぐらいにすっかり変わる、そういうケースも見ています。ですから私は、多くの人が一旦そういう病気になったらもうほとんど死ぬまで廃人同様だなんていうふうに絶望しがちなのですが、私は決して絶望してないです。必ず良くなる。ただそれは周囲の人々の応援が必要です。その応援っていうのは、やはり精神病者に対する差別化ですね。精神病院っていうだけで、うんっていう雰囲気があるんですが、これも病気の一つなのだっていうふうに考えなきゃならない。そうするときに、精神的なものというものだから、つい私たちもとその人たちと同じに考えてしまう。だからついですね、じれったくなって叱咤激励してしまうんです。あるいは口先だけの気がする、まあでも頑張りなさいよ、これが一番いけないんですね。私たちが他の病気の人にそういう頑張れっていう励まし方するでしょうか。胃を病んだ人ね、ゆっくりしなさいよ、あるいは腸を切ったとかっていう手術の人に頑張るだよ、そしてお医者さんのようにしっかり2日目からしっかり歩 行きなさいよなんて言うよりは無理するんじゃないよって言ってくるんじゃないですか。なのについ外見的にそういう障害が見えない時につい口で言ってしまう。でも私はそのそういう患者さんと接してきた経験を通してこの人たちと触れ合うようにすることは自分の愛のあり方をいつも問われることなんだというふうに思うんです。いつも申し上げているように愛というのは評価しないで共感するということです。相手が思っているその気持ちにまず共感するっていうそれが出発点です。でもつい精神を病んでる人を見るとその何にもこう見えないもんだから自立たくなってないつまでこうぐずぐずしてんだろうとかそういうふうになることがついつい態度や言葉に出てしまってなお遅れさせる。もっとひどいのは私の経験ではお医者さんがそういう言い方する。これ致命的ですね。だからいつまでも治らないというふうに思うんです。だから私は治りにくい方にはまず最初にお医者さんを本当に信頼してるかっていうことを聞いた上で心配になったら勇気を持ってお医者さんに帰りなさいっていうふうにしてるんです。この他の病気でも全部そうですじゃないですか。あそこダメだわって言ったらお医者さんに帰るんです。だから帰っていいってね。そして変えた時に本当に良くなることがあり得るわけですから。ただその時に私はつまりその障害を持っている人たちは体でも精神でもそうなんですがその人たちが教会の中にいない教会は病んだ教会だっていうのをあるところでそういう障害者と教会っていうセミナーで学びました。いろんな形で障害を持っている人は全人口の 10% だ。これははっきり障害者っていうふうに言われている人だけでなくてそしてお年寄りでいろいろ不自由になった人を含めてですね、その障害者が教会の真ん中に座っていて初めてキリストの教会だと言える。なぜならば私たちとは明らかに違うという人に接していこうとするときに私たちがまず自分を変えなきゃいけない。これが愛の大事なことです。愛は自分を変えるということです。人を自分の中に入れようとするんじゃなくてその人と同じになるために今自分が何にとらわれてるかということを気づいて自分を変えるということです。その作業が一番大事なんですね。ですから特に精神病の人と触れるときに私も大きなことは言えないのですけれどもいつも自分を変えるということを問われて そうすると少なくとも知った激励ではなくて大変だなっていうことを思いながらでももう一つ皆さん方に知っておいていただきたいのは絶対に治るっていうことを信じた上で共感してほしいです。ああかわいそうにこの人はもう死ぬまでこれだななんて思ったらもうそれが態度に現れますから。だからそうじゃなくていいお医者さんとタイミングが合えば必ず治る病気なんだっていうふうに信じていく。そしてあとは知った激励しないで共感していこうっていう。そしてそういう病気の人やあるいは家族にそういう人を持っている人たちが安心して行こえるところその話ができてですねそういう人たちが本当はだからそういうことに触れていくっていうのは絶えず自分を変え続けなきゃならないあるいはこれでいいのかって問い続けることはとても疲れることだと思うんですよ。だからその疲れが癒されるところが教会であってほしいっていうふうに願ってるんですね。まだこの教会ではやっぱりそのことは隠さないといけないっていう雰囲気があります。それは今私たちはとても全般的に言って明るくてですね楽しくてっていうふうに変わりつつあるわけです。教会の一生とかねその時代本当に実現しつつあっていいのですがでも本当に楽しくなり得ない人も いるという現実も受け止めたい。楽しくていいねいいねっていう方向だけでいくのではなくて、そこにその時に気をつけて楽しめないでいる人のことを配慮できるようになった時に、私は本当の楽しい状態、つまり人を心の底から嬉しく喜んでもらえる状態になるに違いない。そうでなければ絶えて宴会やってカラオケやってるところが楽しいかもしれませんから、そういう楽しさではない。教会の楽しさは共感し合える。そして何にもお酒も飲まないけれども裸で付き合えるっていう、そういうなんていうんですか、連帯感がいる。もうこの教会はその一歩手前まで来てるっていうふうに思えてしょうがないです。今もそうですが、いつも礼拝のテープを取っていて、これは前の教会の人もずっと聞いてくださってる方がいるんですが、たまに聞くのはですね、以前いた時より随分大胆になりましたねって言われてました。そう思うのです。この言いたいことが言えるっていうね、それは人数が少ないっていうこともありますから。でもそれはさらに本当に素晴らしい交わり、キリストが中心にあった素晴らしい交わりがもうできている。それであともうちょっと大事なとこがカバーできたらですね、この日本の中でそういう意味で乾いている人、貧しい人が無数にいるんです。そしてそれは一見豊かで派手になってるから、私たちが楽しい楽しいっていうふうにだけなってると、なおついてこれなくなるのと同じように、社会から置いてけぼりを味わされて、そしてどこにも言っていけない孤独感の中に残される人々がいることを忘れないようにしたい。まず私たちの身近なところで、そしてそういう人たちが本当に安心して自分の疲れを語ることができ、自分のあるがままでいられる、病気の人は病気のままでいれるっていう教会にまたなっていけたらなっていうふうに願っているのです。貧しさを共有する、分け合うっていうのは生産式に象徴されています。この教会では一つのパンを本当に裂いて、そしてみんなで分けています。最初からこう切って取りやすいようになったものじゃなくて、一つのパンをそれぞれで、あれは分け合うことを象徴しています。だからその時にキリストの体を分け合ってるっていうだけではなくて、キリストが追われている悲しみや孤独を私は分け合おうとしてるかなっていうことをも問いながら預かっていけたらなというふうに願っています。望みがなくはない。私たちが本当にちょっと気をつけただけでまた違ってくるんです。犬飼さんは最後にこういうふうな詩を挙げてるんですね。カメルーンのあるクリスチャンの人の詩ですが、主よ、ああ私は疲れています、私は疲れて生まれてきました、でも我々は見出すでしょう、再びいつか光窓かな海辺の小さな村のほとりで、取れたてのもろこしの糧の豊かさを、人間の愛が分け合う時を。お祈りいたしましょう。天のお父様、忙しさの中にかまけるときに、つい自分の城に赴きがちです。自分を手伝わない人は邪魔な人とさえ思いがちになります。それほどの自己中心に陥る愚かさを、またこの行動の礼拝で解放してくださって、私たちをまた新たな希望に向けて出発させ、私たちの重荷を取り去ってくださる私たちの主イエスキリストの御恵みを心から感謝をいたします。今週の歩みも良いところ取りではなくて、弱さと 貧しさを分け合うことに少しでも気づいていく歩みとなりますように。聖霊がすでに私たちを捉え導いていてくださることを信じていますから、また聖霊の導きに委ね、弟子たちがそのわずかしかないパンと魚をキリストに渡したあの恐れと緊張と、そして全てを委ねる信仰が私たちの中にもさらに育っていくことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。